77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました。
はい、
はい、今日は4月30日ですね。
はい、はい、もう終わっちゃうんですね。
終わりますね。今日で最後ですもんね。
そうですね、
4月は今日で最後。はい、で、まあ、先週はね、4月23日、テーマは、豆ということで、
はい、
なんかちょっとワールドナイラジオっぽかったですね。
そうですね、
はい、はい、エジプトのこととか中南米のこととかお話して、もしかしたら、奈美さんは、エジプト意外といけるかも、はい、お米が具のサンドイッチ抵抗なく食べられるかもみたいなね
いやちょっとそれはおそらく、そうですね
それはまだちょっと勇気いりますかね。
勇気はいらないと思いますけど、はい、それはまあいいかなって感じですね。
そうですね、惹かれはしないかなみたいな感じですかね。
そうですね、はい、
まあね、まあ、そんな先週は豆がテーマだったんですけど、はい、今日はですね、まあ、4月30日ということで、はい、今日は何の日っていうね、始まり方をねしたいんですけど、明日は何の日って聞きたいんですよ。
明日は何の日？
明日は何の日でしょうか。
ゴールデンウィークの始まりでもないし、はい、何でしょう ね。
5月が始まるわけですけど、明日はですね、
はい、
忘れちゃいけない、88夜なんですよ。
おー、
はい、88夜知ってます？歌でもありますよね。
ありますね、
はい、あれです。88夜って、
はい、
でね、おなじみなんですけど、
はい、
まあね、新茶が出回る時期ですね。
はいはい、
はい、
美味しいね。
ね、美味しいですよね、はい、この季節がね、まあ、今年もやってきたんですね。
はい、
はい、でもうこの88夜っていうのが、まあ、立春から数えて88日目、はい、はい、それが明日なんですね。
はい、
まあ、立春からね、はい、数えるんで、まあ、年によってはずれることもあります。
なるほど、
はい、で、まあね、この毎年ね、新茶の時期なんですけど、
はい、
新茶を飲むとね、無病息災で過ごせるとも言われているんですね。はい、というわけで、
はい、
今日のテーマは茶、
茶、
お茶です。農家バーなやのなやラジオ、はい、で、まあ、今日のテーマお茶なんですけど、
はい、
お茶がテーマになる2回目なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
はい、
まあ、去年も話したんですね。
はいはいはい、
はい、で去年は、まあ、長崎のお茶文化についてお話したんですね。はい、でね、お茶文化が、まあ、始まったのは、まあ、長崎、日本では、長崎が初めてだったんだよみたいな、そんなお話をして、はい、長崎の、ね、有名なお茶どころのお話とか、まあね、まあ、それの元となる、なんでしょう、地域のお話とかもしたんですけど、はい、今回はね、2回目ということで、
はい、
スケールをちょっと広げます。
はい、
はい、スケールを広げて、
なるほど、
ヒストリーナイラジオで
出ました、
やっていきたいと思います。ヒストリーナイラジオ、はい、結構好評なんですよね。
うん、面白いって言われます。
はい、
うん、
ですね、うん、そして今日はワールドナイラジオも合わせて、ワールドヒストリーナイラジオ、
お
ね、拡大バージョンでいきたいと思います。
はい、
はい、ね、うん、パワーアップバージョンでね、いきたいと思うんですけど、
はい、
はい、
うん、
まあね、物語の始まりは古代中国に遡ります、
うん、
はい、古代中国、ね、うん、秦の始皇帝の時代までぐっと遡りますよ。秦の始皇帝ってね、奈美さん知ってます？
はい、はい、
ね、知ってますよね、
名前だけ、
はい、まあ、私もね、うん、ワールドナイラジオとかやりながら農産物以外の歴史そんなに詳しくないんですよ、うん、
まあそんなもんですよ、
はい、あんまり詳しくないんで、はい、真の始皇帝ってどんな人って言われてなんかちゃんとろくに説明ができないんですよ、
うんうん、真の始皇帝っていう言葉は知ってますよね、はい、皆さん
ね、
はい、
ね、うん、もう私と同じくらい歴史に疎い人も多分結構いると思うんで、うん、はい、なので、うん、まあ、あんまり、ね、詳しくは言えないんですけど喋、はい、れないんですけど、うん、ね、ごめんなさい、名前くらいは知ってると思います、
うんうん、
はい、であとこれは私知ってましたよ、うん、真の始皇帝は不老不死の薬を求めていたんです、う
ん、あ、なんかねこれはねよく、時代劇、はい、とかに出てきますよね、おそらく。
え、時代劇ですか。
時代劇、あの中国の時代劇っていうんですか、映画っていうんですか、
は
い、
なんでしょう、なんかありますよね、
出てきます、はいはい、
中国映画のなんかこう三国志の時代のあれとかね、
はい、そんな多分そんなのがあったと思います、
は
い、
で多分ね、はい、なんかねこうそういうのによく取り上げられるような、はい、なんかちょっと伝説的ですよね、
そうですね、
真の始皇帝って聞くとね、うん、なんかありがたみもねあったりとかしてなんかすごいなって感じが、う
ん、本当にあるんですかねそんな薬ね、
不老不死の薬ですか、
うん、
あ、我々も探しましょうかね、
探しましょうか、はい、
真の始皇帝が探せなかったけど、
うん、
はまあねいや、その真の始皇帝ね、いろんなものをこう、はい、うん、集めては、あ、これぞ不老不死の薬だってよくやってたんですよ。
なるほど、
はい、うん、で、まあ、他にどんなのがあるのって言われてもわからないんですけど、お茶もそうなんですね、
うん、
はい、でお茶にもその効果があるとね、あの真の始皇帝は信じていたんです。
なるほど、
はい、
うん、
なぜなら、
なぜなら、
はい、古代中国に登場する、まあ、あの神話に登場する農業の神様がいるんですよ、
う
ん、はい、神の農って書いてある神農って読むんですかね、
神農、
神農、はい、神農、神農でしょうね、神農かな、はい、
どっちかな、
はい、うん、まあ、そういうのがね、うん、まあ、神様として、うん、あの古代中国の神話に登場するわけですね、
はい、
でそのね、あの神様すごいんですよ、
うんうん、
それはね、うん、まあ、多分これ薬草とか漢方の神様でもあるんでしょうね。
なるほど、
はい、まあ、身近な、ね、草とか、ね、植物とかを次々試しては、うん、あの薬用効果を、ね、こう自分で実験する人だったんですよ、
は
あ、人じゃない神様だったんですよ、
はあ
はあはい、すごいですよね。
日本でいうところの天狗みたいな感じですかね、
仙人っぽい感じですかね、
仙人っぽい ね、はい、なんか
ね、
まあ、あの人たちは多分草とか、はい、なんかすごくあの知識が深かったんでしょ、
なんかそうでしょうね、うん、こう何々聞くのじゃみたいな感じなんでしょうね、
う
ん、
そうそうそうそう、は
い、なんか多分それのねこう元祖みたいな神様なんでしょうね。
なるほど、
はい、分からないですけどなんかそんなイメージで、ね、うん、なんですよ、
うん、
で、うん、まあそんなね、はい、まあ、いろいろ試すわけですけど、
はい、
ね、その神様ね、たまにね、うん、毒に当たることもあるんです
よ。そう、こそ神様じゃないんですけど、
まあ、神様ね、全知全能ってわけじゃないですね、神様だって失敗をするよという、
はい、
で毒に当たってで、うん、最悪ね、こうパッタリ倒れてしまうんですけど、うん、その度に、うん、この神様は、
うん、
スーパー薬草である茶で何度も読み替えていた。すごいんですよ。
え、解毒作用があったっていうことですか。
あ、はい、その神様はそう言ってるんですね。
あ、
でこれでもう何回でも蘇ったんですよ、うん、すごいですよね。
だから神様かもね。
はい、そうなんですよ、
はい、
で その話を聞いたんでしょうね、真の始皇帝は、うん、すごいなと思って、
うん、
これ、あ、なるほど、これこそが不老不死なんだって、
うんうんうんうん、
いっぱい飲もうって言って多分飲んでたと思うんです、
はいはい、
すごいですよね。そんな、
そうですね、
はい、
う
ん、そんなすごい植物が、うん、お茶が我々今簡単に飲めちゃうんですよ、う
ん、本当ですね、食後に、ね、簡単に飲んでますよね。
ですよね、
うん、
はい、食後何、うん、お茶持ってきましょうかとか言ってなんかこうただで飲ませてもらって ね、
うんうんうん、ね、日本なんか特にね、
そうですよ ね、うん、ね、不老不死 の、ね、伝説の薬なのに、うん、なんかそんなねただでこう飲んで ね、
はい、
うん、ね、客先とかでも ね、
ね、
こうなんかこう黙ってても出てきたりとかして飲まずに帰っちゃったりとかね。
本当ですよ ね、 ね、
でグビグビ飲むべきですよ。
はあ、本当です。
そんな感じでね、うん、まあ、すごいわけですけど、
うん、
この中国の古い漢詩にはね、うん、こんな一節が残されてるんですよ。
漢詩、漢文ですね、
はい、漢文、はい、うん、詩にね残されてるんですけど、
うん、
一杯目は喉と口を潤し、
ほう、
二杯目は寂しさを和らげ、
ほう、
三杯目は詩情が蘇る。
詩情、
はい、詩情、あの詩の世界の情念が、情
が、歌心みたいな感じですか、
はい、が、はい、蘇る。4杯目5杯目を飲むと、うん、日頃の不平不満がすべて流され、
うん、
体が清められる。
ほう、
そして6杯目を飲むと神の御霊に通じたって書かれてるんですね。
ちょっと質問があるんですけど、はい、 一杯目、その一杯の量は大体何 cc ぐらいですか。
あ、そのこの人書いてないんですもん、書いてよって感じですよね。
6杯飲むにはちょっとその容量によりますよね、
うん、そうですよね、うん、なんかあの、ね、ペットボトル6本飲むとかも絶対嫌ですけどね、
そ、
うん、
まあ、6杯、そのペットボトルを6本飲むと神の息に通じるかもしれないですけど、もしかすると
3リッターどうなのかな、どうなのかな、なんか大変なことになりそうですよね。
結構大変、
ね、忙しいことになりそうですけどね。でもね、なんかこうすごいですね、6杯目を神の御霊に通じたとこ、これなんか飲んでるうちにこうやばい世界にトリップしてそうですよね、この人。
本当にお茶ですかこれ。
まあ、カフェインのせいなんですかね。
は
あ、まあ、まあそんな感じでね、まあ、あの、まあ、中国ではね、こうそういうこう、まあ、すごい飲み物だったわけですよ、お茶は。なんか今ので ものすごい伝わってきません、
ねえ、はい、カフェインっていう代物がもうお茶以外になかったっていうことですよね、
まあ、コーヒーとか多分なかったと思いますし、でね、まあ、そのカフェインの、ね、こう高揚感みたいなの多分あったと思うんですね、
なるほど、
はい、まあね、まあ、幸いね、そのまあ中国にとって、まあ、お茶は、ね、もう原産だったので、
うん、
中国南部でね、
はい、
で発祥なんですね、が発祥で、
うん、
あの、まあ、茶葉をね、こう、まあ、いろんな人が飲むために持ち運びしやすいようにこう、うん、あの固形に固められてたんですね、平、はい、茶っていうんですけど、なんかあの餅のお茶って書いて平茶って読むんですよ、
へ、
はい、なんかあの中国茶とか好きな人見たことあるかもなと思うんですけど、
もしかしてお湯を注いでパーって開くやつ、
あのちょっと違うんですよ、もっとでかくて、
はい、
でも円盤状でなんかお盆みたいに大きかったりとかするものもあって、はい、でなんかこう平べったいんですね、
そうなんですね、はい、
でそれをこう削って煎じで飲むんですけど、
うん、
はい、まあ、中国って、まあ、うん、あの仏教が盛んになったわけじゃないですか、
うんうんうん、
はい、で、まあ、秦の始皇帝の時は違ったと思うんですけど、うん、その後仏教が盛んになって、うん、
はい、
で仏教文化と結びついたことでこのお茶は結構盛んになったんですね、
うん、はい、
これの修行の眠気覚ましによかったんです、
なるほどね、
はい、でその時にいろいろ持ち運んで、まあ、さっき言った平茶をこう煎じて飲んでたんですけど、薬用として薬として飲むなら、まあ、それを粉末状にして溶かして飲む方がいいねということで、うん、粉末も出回るようになったという、
う
ん、はい、粉末のお茶といえば抹茶の始まりなんですよ、
あ、そうですよね、
はい、
粉末ってね、
そうなんですよ、
はい、
ね、まさに抹茶ですよね、
どうやって飲んでたんですかね、はい、日本みたいに立ててたのかな、
全く同じじゃないかもしれないんですけど、
はい、
この中国の、まあ、僧侶たちが飲んでたあの抹茶の元祖みたいなやつは、
うん、
そっくりそのまま日本の僧侶が持ち帰ってますね、
あ、そうですか、
はい、
うん、
これあの時代が少し進んで宋代って、まあ、宋の時代なんですけど、
はいはいはい、
ちょうどその頃日本の僧侶たちの中国留学が盛んだったんですよ留学して、
うん、
であのその僧侶たちがあの仏教を学ん でお茶も持ち帰って、
うんうん、
でその飲み方は抹茶として持ち帰られたんですね、
うん、なんかでもすごいですね、あの中国に留学してて、
はい、
なんか喋れたのかなとかすごく素朴な疑問が、
そう大変だったと思いますよ、うん、
大変ですよね、はい、行くのも大変だし、
はい、ね、うん、当時の、ね、海を渡るの命がけだったと思いますし、それで言葉もわからないけど仏教を学ん でなおかつお茶のことも学んで、
うん、
文化も持ち帰ってきてたって、
うん、そうですよね、
これ課せられた仕事いっぱいですよ、
うん、
ね、そのお茶持ち帰ってくる目的じゃなかったんでしょうけどね、
う
ん、
おそらくそうですよね、
はい、
うん、
まあ、ただね一方ね、うん、あの、うん、もう中国では抹茶文化はあの途絶えてしまったんです、
へ、
はい、まあ、日本ではね抹茶文化、ね、花開きましたけどね、
はいはい
はい、まあ、それがですね、まあ、宋の時代から明の時代、明代に変わった時に、
うん、
起こったんですけど、この明の始皇帝、
うん、
光武帝という人がですね、
うん、
庶民にもっとお茶を広めたいなって思ったことで、
うん、
もうね、あの、うん、固めるのとかも手間がかかるから、
うん、
もうそういうのじゃなくてもう茶葉で飲みなさいよって、
はあはあはい、
で
は、
その方が手軽でしょっていうか、うん、もうあの茶葉で飲むの以外禁止みたいな感じになっちゃってるんですよ、
そんなことまで決めちゃうんだ、
そこまで思うんですけど、
そこまで決めるんです、
そこまで決めるんだ、
ということはそれだけあの希少価値が高かったということです、いいですかね、
どうなんでしょうね、なんか
なんですか、
もしかしたら希少価値が あまりにもめちゃめちゃ高すぎたら庶民に飲みなさいって言わないと思うんで、
そうか、
はい、
そうですよね、
もしかしたら美味しいからみんな飲んだらっていう、そういう気持ち なのか。
皇帝自らお茶の飲み方まで指導するっていうのは、はい、どっちなのかな。
どっちなのかなって感じですよね。
ですよね。
まあ、結構、まあ、中国だけじゃなくて、これいいからみんな食べなさいよとか飲みなさいよとか、まあね、はい、いろいろな歴史、日本でもそうなんですけど、結構あるので、
はい
はい、なんでなんかもしかしたらそのね、本当に単純に好きだからみんなも飲んでっていう気持ちだったかも、わからないですけどね。
なるほど、
はい、っていうことだったんですよ。
はい
はい、まあね、まあ、そんな感じで、まあ、中国で、ね、ものすごく文化が花開いたわけですね、
はい
はい、で日本にも伝わったわけですけど、ここから、ね、ちょっと、ね、舞台を世界に移してみようと思うんですけど、
なるほど、
はいはい、まあ、中国のお茶は、まあ、ね、まあ、日本のみならずね、アジアやヨーロッパにも当然広まっていくわけですね、
はい
はい、でまあ、世界では、ね、お茶って、まあ、紅茶もそうなんですけど、まあ、いろんな呼ばれ方をするんですよ。英語だったら何て言います？
ティー
って言いますよね、
うん、
で、まあ、インドだったら
チャイ。
あ、そうなんですよ、
うん、
で、あと私がちょっと過ごしたアラブとかだったらシャイとか言うんですよ、
うん、
はい、で、まあ、いろんな呼び方あるんですけど、主にチャーとティーに分かれるんですよ、うん、はい、
なんか意味があるんですか、
はい、それはですね、中国からどうやって伝わったかを示してるんですね、う
ん、
はい、で中国の
広東省、発音の違いってことですか。
そうなんですよ、発音の違い、うんうん、で中国のどの地域から伝わったかが分かるんですよ、はい、で広東省ではお茶のことチャーと発音するんですね。
うーん、
で福建省ではテーと発音するんですよ、はい、なので前者広東省からシルクロードを通じて、
うん、
茶が運ばれたのが、まあ、ロシアとかモンゴルとかペルシャとかトルコとかアラビアとか、まあ、その辺なんですけど、
そこ、チャ
ー、そこチャーって言うんですよ、
うんうんうんうん、
で後者、
うん、
後者福建省、
うん、
まあ、海で海運がよくあったんですけど、カイロで運ばれた先がヨーロッパ、
うん、
それはテーって、テーからティーになってるんですね。
テ
ー、はい、で運ばれ方で、
うん、
呼び方だけじゃなくて飲み方も変化したんですよ、
うん、ほうほうほう、
はい、でまあ、収穫した茶葉を寝かせると酸化酵素の働きで酸化するんですね、
うん、しますね、
はい、これリンゴの切り口が変色するのと同じです、
うんう
ん、で一方で収穫した茶葉をすぐに加熱すると酵素が不活性化するので緑のまま、
うん、
なのでヨーロッパでにカイロで運んだ紅茶は茶葉は紅茶になったんですよ、
うんうん、これ有名ですよね、
はい、
うん、
でまあね、これ、うん、運んでるうちに発酵したとかいうのもね、うん、なんか聞いたりしますけど、
うん、
こうもしかしたら痛みにくくするためにあえてそうしたかもしれないですね。
あ、そうなんですか、
はい、その可能性も、ね、はい、
うん、
分からないですけど、
うん、
はい、まあね、そういうので間違ってきたんですね。
うーん、
はい、で、まあね、まあ、ヨーロッパに運ばれた、
うん、
中国から来た箱、はい、ね、紅茶はもう非常に高価でね、
うん、
ありがたがられたわけですよ。神秘的だなって、
うんうん、
で薬用効果も期待できるねって、
うん、
はい、でものすごくもてはやされたんですよ、
うん、
はい、ですが、
うん、
この非常に、
うん、
神秘性の高いこの紅茶は、
はい、
これはですね、後にアジア、ヨーロッパ、アメリカの波乱を引き起こす、そういった引き金にもなるわけなんですね。
いいですね。なんか予感がしてきました、はい、この後のお話、
この後どうなるのかっていうのはですね、はい、番組後半でお話ししたいと思います、はい、農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、
はい、
今日はですね、うん、88夜の明日を控えてですね、
はい、
テーマお茶、
お茶、
はい、うん、茶をテーマにお話してるんですけど、
はい、
はい、まあ、ね、
うん、
前半部分ですね、番組前半では、はい、まあ、お茶の、ね、こう始まりみたいなところ、はいはい、古代中国を舞台にお話したわけですね、
はい
はい、でそれが世界に広まったということなんですけど、
うん、
はい、まあ、ヨーロッパに、ね、
うん、
広まったお茶、
はい
はい、ヨーロッパでお茶といえばイギリスの紅茶ですよね。
そうですね、
はい、なんですけど、うん、
はい、
初めて紅茶を飲んだのはオランダ人なんですよ。はい、
そうでしたっ
け、はい、そうなんです。というのもオランダはもともと日本と中国とどっちも親交が深かったんですね。
へー、
ここ長崎はもうね、もうそれ実感しますよね。
そうですね、
はい、
う
ん、ね、もともと親交が深かったんですけど、まあ、そんなオランダ人はお茶をオランダに本国に持ち帰って、で あの身分の高い人たちや戦士が儀式で飲むって伝えてるんですね。
はあ、はい、そうなんですね。まさかチューリップで、はい、あの投資をしてたとかそういうことじゃないですね。
はい、ね、あのワールドナイラジオでね、オランダの、ね、取り上げた時ね、こうまさにチューリップでこう、ね、う一波乱二波乱あったよう な, なんかそんなそ、ね、大変なところですけど、まあね、あの、まあ、いろんな国に行って、そしてまあ、ね、あのいろいろ貿易をしてたのもオランダですもんね。
はい、
で、まあ、あのこのオランダ人が伝えた身分の高い人たちが、はい、あのいや戦士が儀式で飲むって、これ多分日本の貴族や武士のことじゃないかなと思います。
はい、そうですね、
はい、
う
ん、でそれを見てなんかオランダ人は多分そんな風に伝えたんですね、
うん、
こうアジアではこうだよみたいな感じで、はい、
うん、
まあ、ちょうどその頃ですね、はい、イギリスでは名誉革命が起こるんですね。
ほうほうほう、は
い、でこの名誉革命って、うん、まあ、あのどういう、まあ、結果どうなったかというと、あのイギリス国王が追放されたんですよ。
うん、
はい、でイギリス国王が追放され、でその結果どうなったかというと、オランダからウィリアム王とメアリー王妃が国王としてイギリスに迎えられたわけなんですよ。なかなかすごい出来事ですよね。
本当ですよね、
はい、うん、もうね、自分のところの王様を、ね、こう追放してから、
よその国から、ね、
そうなんですよ、
うん、
よその国から王様を迎え入れるっていうのが、
うん、
まあ、そんな出来事があったんですけど、
うん、
その時にオランダからお茶の文化が入ってきたわけなんですよ、イギリスにね。
あ、王妃と国王とともにお茶も入ってきた、
はい、そうなんですよ、
うん、なるほどね、はいはい、
で、まあ、それがあの主に上流階級の女性たちの間で流行したわけですね、イギリスで。
ああ、はい、なるほど、
はい、
うんうんうん、
で、まあ、それまではイギリス人は何を飲んでたかっていうと、
うん、
あのコーヒーなんですよ。
コーヒーは飲んでたんですね、
はい、
うんうん、
コーヒーの方が先に一般的に広まってたんですね、
うんうんうんうん、
でこれはアラビアから持ち込まれてたんですよ、
う
ん、
ほうほうほうほう、
で私ちょっと詳しくないんでわからないんですけど、
はい、
多分これって我々の飲むコーヒーと随分違うものであった可能性が高いなと思いますね。
うーん、
はい、理由はですね、あのアラブ人が、あの、うん、昔ながらに飲んでたコーヒーって、
はい、
あのまあ、私一回これどこの国だったかな、あのヨルダンかどっかで飲んだことがあるんですけど、
うん、
なんか我々の飲むあの黒いあのこのコーヒーと全然違うんですよ、
うん、
なんかね、うん、
色は
色がねちょっとなんか赤っぽくて琥珀色なんですよ。
ほう、
はい、
ほう、
なんかコーヒールンバに登場するみたいな感じ
コーヒールンバ
あれアラブの偉いお坊さんがなんか琥珀色のなんとかって言ってるじゃないですか、
タラララン ですね、そうです、はい、
でこうやがて心ウキウキってなったあの飲み物ですよ、
うん、で味は
味がね、なんかちょっと酸味みたいな感じで、うん、苦味がそんなにない感じなんですよ。
なるほど、
はい、
コーヒーの原型みたいな感じですか。
そうですね、焙煎とかで変わってくるのかなと思うんですけど、うん、
ああ、なるほど、はい、うん、
ま
あ、
コーヒーはコーヒーなんですけど、うん、なんか全然違うものだったんで、
うん、
なのでもしかしたら当時のイギリス人たちが飲んでたのもこのアラビアから持ち込まれたアラビアコーヒーだったかもしれないですね。
うん、
はい、
なるほどね。
ちなみにトルココーヒーも全然違うんですよ。トルココーヒー最近日本でもなんかカフェとかで飲めるところあるかもしれないですけど、
うーん、なんかあの金具にこうなんか、
はい、
なんていうんですかね、急須のちょっと変形したようなやつに、
はい、
なんか入れるやつじゃなかったですか。なんか違った、
鍋のめっちゃ小さいやつ。
あ、そうそうそう、鍋のちっちゃいやつね、う
ん、コーヒー豆ごと入れて水を入れてそれをグツグツってやって、うんうんうん、それの豆をこうグイッと飲んだらこう喉にむせちゃうんで、
うん、
こう上澄みを飲むみたいな感じです、
うんうん、飲んだことないですけど、はい、なんかどっか形状見たことあるような気がします。 はい、
それがトルココーヒーって。
うーん、
でなんか中東ではコーヒーってコーヒーくださいって言うとどっちみたいな感じで聞かれて、
うん、
で普通のコーヒーみたいな感じで言うとトルココーヒーが出てきて、
うん、
で我々日本人が飲むようなコーヒーを飲みたいときは、うん、なんかネスカフェとか言ったりするんですよ。
ネスカフェ
ネスカフェって言うとなんかこういうよくあるコーヒーが出てきたりするんですけど、
へえ、まあ、そうなんだ、
はい、まあ、当時の、ね、イギリス人が飲んでたコーヒーってのがどういうもの、うん、今私が言った3つのうちのどれかはわからないですけどね。
そうですね、
はい、
うん、
でもアラブ式なんじゃないかなと思いますね。
あ、なるほどね、
はい、まあ、そんなね、まあ、あのコーヒー、紅茶が入ってくる前のイギリスではコーヒーハウスっていうのがね、
は
い、
うん、
立ち並んで、
うん、
まあ、主に男性たちの社交の場だったんですよ。
なんか私思うんですけども、はい、日本のお茶文化も最初は男の人じゃないですか、はい、
あ、まあそうですね、
ね、茶道とかもそうでしょ、
はい、
男の人お茶ばっかり飲んでたんですね
あのなんか特に、
うん、
あの何でしょう、このイギリス人とかそうかもしれませんね。なんかあの、うん、男性がこう社交の場みたいなの好きですよね、
うんうんうんうん、
であと、はい、うん、多分カフェインとかでなんかちょっとこうお酒じゃないですけどちょっとハイになって
そういうことなんですね、はい、
でなんか信仰を深めてビジネスでしたりなんか政治でしたりそういった話をしたのかなとも思いますけどね。
はい、そうなんだ、
はい、
うん、
まあ、当時ね、うん、女性イギリスの女性たちはコーヒーハウスに行けなかったんですよ、うんうんうんうん、ここは男たちの場所だからねみたいな感じで、うんうん、男同士で話すのさという、
どこの国もなんかそうですね昔って、はい、
なんか男同士でね、うん、話すの多分好きなんでしょうね、うん、
なるほどね、
はい、まあ、気持ちは分かりますけどね、
うんうん、
まあね、まあ、そんな女性たちはねコーヒーハウスに、ね、行けなかったので、
うん、
なので、まあ、入ってきた、ね、紅茶でティーガーデンをね開いたんですね、作ったんですよ、はい、うん、ね、庭に集まって、うん、でみんなでお茶を飲みましょうよって、
なるほど、
はい、うん、ね、コーヒーハウス行けないけど紅茶美味しいからいいじゃないって、でイギリスの上流階級というのね召使いが給仕をするのが普通なんですけど、
うん、
これね新しい文化がイギリスにやってきたんですよ、
うん、
このティーパーティーでは、はい、もうやんごとない貴族自らがお茶を入れるんですね。
なんかお作法でもあったんでしょうか。
なんかありそうですよね、
うん、なんかアフタヌーンティーとか、はい、今ほら形状で残ってるのはイギリスから来たんですかね。
あ、そうでしょうね、うん、そうでこう文化が結構花開いたと思いますよ。
ですよね、
はい、うん、でね自分たちで入れるの案外楽しかったんでしょうね、新鮮で。
なるほど、
はい、でまあ、それがね人気を高めていって、うん、で上流階級の女性たちの中でものすごく一般的になったんですけど、
うん、
そこに今度は男性たちも僕も参加したいなって言って、はい、入ってくるようになったんですよ。
うーん、は
い、出会いを期待したりとかしてですね。うーん
コーヒー合コンみたいな感じですか。
そうコーヒー で、うん、でそうなって次第に男性たちはもうコーヒーハウスにあんまり行かなくなってきたんです、
うんうん、あ、そうなんだ、
はい、
もう女性が占拠したわけですか。
そうですね、
なるほど、
うん、でやっぱ、うん、やっぱ紅茶の方がいいよねみたいな感じで、うん、もう男性 もうこの、うんうんうん、上流階級の人たちも紅茶を飲むようになった。
なるほどね、
はい、で、まあ、その後ね、うん、まあ、一般庶民、イギリスの一般庶民にも広がるようになったのがこれが産業革命なんですよ。
お、
はい、
ほうほうほうほう、
産業革命によって工場労働者という新しい階級が生まれたんですね。
はい、
で、まあ、当時の、ね、労働者階級って水があんまりね、イギリスの水ってこう、はいはい、あんまり衛生状態が当時良くなかったので、ビールとか飲んでたんですよ。
あ、はい、でもそうですよね、はい、水の代わりにワインを飲んでる国もありますから、
はい、みたいな感じでしょうね。なんですけど、
うん、
まあ、工場で働く労働者がビールをグビグビ飲みながら働くわけにいかないんで、
そうですね、
はい、で紅茶を飲もうかってことになって、
うんうん、
でそれであんまりこう、ね、沸騰したお湯じゃなくても紅茶が入れられるねって、あと、殺菌作用がある、ね、うん、抗菌成分が入ってる紅茶は、うん、安心して飲めるね、
うんうん、
しかも眠気も覚ませるということで、
うん、
でもうイギリス国民みんなにね、広まったわけなんですね。
はいはいはい、
はい、
うん、
で、まあ、こうしてもうイギリスのもう上流階級から労働者階級までこうみんなが紅茶を飲むようになった。
うーん、
はい、
なるほど、
はい、
でそうやって浸透したんですね。
そうなんですよ、
うん、
はい、でこれでねこういうふうに浸透したんですけど、うん、このあとですね、うん、舞台がですねイギリスからねアメリカに移るわけなんですけど、
う
ん、あ、これもう時間が足りなくなってきましたよ。
なるほど、
はい、
あ、本当だ。
お茶はこれ後半に続けましょうかね。
そうですね、
はい
はい、
これねちょっとねお茶はね今までのワールドナイラジオ、ヒストリーナイラジオの中でも、
うん、
出来事がめちゃめちゃ多いんですよ。でこのあとアメリカで起こったアメリカ独立、うん、そして南北戦争、そして、さらにぐるりと回って、うん、我々の住むアジアの方まで、うん、この波乱が押し寄せてくるわけなんですけど、
うん、
もうこれ来週ね、もうちょっとこの時間が足りないんで、はい、来週お話します。
はい、わかりました。
はい、はい、というわけでですね、はい、お送りしてきましたナヤラジオ、
はい、
はい、もうお別れの時間ですね。
はい、
はい、明日の88夜を控えてですね今日はお茶、
皆さんお茶を飲みましょう、は
い、お茶、そうですね、お茶前編ということでね、うん、お話してきましたが皆さんいかがでしたでしょうか。
はい、
はい、来週も、お茶後編をお話したいと思います。
はい、
はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内はノーカバー内の淵上啓樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ、バイバーイ。